西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。高校野球もいよいよ明日決勝戦です。そして夏休みもそろそろ終わりって、なんか夏が終わっていくのかな、はい、終わってほしいという気持ちと同時にちょっとだけ寂しいかなみたいな気分もあるんですが、どうなんでしょうか。宿題も追い込みのご家庭は家族総出でお手伝いとかいうことも未だにやっぱりあるんでしょうかね。さあそんな、今日この頃でございますが、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム白石家記念酒造博物館の学芸委員の皆さんに担当していただいています。こちらは日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。で、今日は館長の壇上原沢さんをお迎えして、現在開催中の夏季展、掛け福さ文様がつなぐ心、この、展示についてお話を伺っていきます。ということで壇上原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先日拝見させていただきに、ね、はい、伺ったんですが、なんか本当に雅な感じで、ね、素晴らしい、
そうですね、刺繍ですとか、はいはい、ちょっとカラフルな展示になっております。
ね、なんか本当にそれぞれが仕事してるなみたいなものばっかりで、ね、本当に目の保養をさせていただきました。
暑い中ありがとうございました。
いやいや本当に中涼しくて本当にね、でもなんかたくさん夏休みは子供さんなんかもね来てくださってたみたいですね。
そうですね、イベントもありましたので、はい、そういうイベントに来てくださった、うん、ご家族のお子さんたちなんかもこの展示を、はい、ちょっと見ていただいたりして、
はいはい、妖怪村すごいやっぱり ね人気でしたものね、はいはい、さあ皆さんからもねいろいろといただいておりまして、ホルルンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
8月も終盤ではありますが暑さは変わらず、それなのに先日100円ショップでは2027年のカレンダーが並べられていて、思わず目をパチクリ。1年の半分以上を過ごしてきてしまっているのだと再認識してしまいました。そうか、うわもうって、でもあと残りを数えると本当にあんまり残ってないんですよ。
そうですね、この猛暑というか毎日暑いですから、あっという間に、
ね、もう来年が来ると。さて今日は夏季展、掛け福さ文様がつなぐ心とあり、鳥や花など素敵なテキスタイルをいろいろ想像してみるとウキウキです。壇上原さんのお話もイメージにぴったりですね。楽しみに拝聴させていただきます。
ありがとうございます。いつもホルルンさん、館の方にも来てくださっているようなんですけれども、ぜひお声掛けしてくださったら嬉しいですね。
どの方なんだろうっていうのが ね、
はい、
まだお分かりになってらっしゃらない。
そうなんです、
はい、ぜひホルルンさん、はい、正体を明かしていただきたいと思います。
耳元でこっそりと教えてください、
はい、さあそしてラジオネームガラモン2438号ことガラさんからもいただいています。掛け福さと言われてピンとこないのですよね。福さであれば冠婚葬祭で使うことがあるのですが、掛けとつくとはてなんだろう。で、ネットで調べてみたら、上からふわりとかけて使用する格調高い福さとありました。あ、時代劇で見るようなあれね。うんうん。現在でも結納式なんかでも使うのだろうけど、私は結納式は簡単に済ませたので使いませんでしたね。今回はその文様、つまり掛け福さの色柄についていろんな意味があるというお話なのかな。ちょっと興味津々ですね。しっかり聞いておかないと、間違った使い方をすると失礼になるかもしれないものね。以上、福さんの使い方も怪しい柄でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやでも確かに どういう作法でいつどのように使えばよいのかというのはありますよね。
そうですね、この、うん、もうガラモン2438号さんのおっしゃる通り、はい、今日のお話をすべてまとめていただいたという、
はい、ね、間違った使い方をしないためにも今日はしっかり聞いてお勉強していただければと思いますが、というわけでね、壇上原先生に今日はね、いろいろと教えていただこうと思うんですが、副作っていうのは、はい、そもそも何なのかというところから、ね、まずは教えていただけますか。
はい、先ほどお便りいただいた副作は聞いたことあるけれども、うん、かけって聞くと、はいはい、知らないという方も、うん、多いと思いますけれども、副作っていうものの中に、よくお祝い事でご祝儀袋なんですけど、はい、お祝いの袋を包む、うん、副作というものもありますし、はい、あとお茶をされていらっしゃる方は、はい、お茶のその
お手前の時に、ね、
そうですね、お手前の時に
帯に挟む、はい、副作ですね。
そうですね、はい、お茶事で使う副作というものもあります、う
ん、はい、
で袋を包む時は包む副作なんですけれども、ほうほう、今日ご紹介するのは掛け副作といいまして、うん、こう贈答品ですとか贈り物を上にこうかけて、その贈り物を覆う、その贈り物にかけるという副作で、はい、まあ、今そうですね、ほとんどまあ使われなくなった副作になります。
そうですよね、あんまり見かけませんよね。はい、はい、
で、まあ、その副作の中でも3つありますけれども、今日ご紹介するのがそのものをこう物にかけて使う掛け副作という副作になります、
は
い
は
い、
これかつてはかなり一般的に使われていたものなんですか。はい、
そうですね、この贈答品ですとか人に贈り物をするという機会が、やはり社会生活の中で人付き合いというのが欠かせないという、うん、まあ、今少し人付き合いも少し簡単にしましょうですとか、う
ん、ちょっと気迫になってますかね。
はい、そうですね、気迫になってますけれども、うん、本当に季節のご挨拶ですとか、まあ、何か体調崩された時のご病気の見舞いですとか、うん、あとその人生のいろいろなさまざまな、うん、通過儀礼なんかもありますよね。そういうお付き合いの時には、まあ、必ず贈答品があって、で、まあ、その贈答品、まあ、お送りする時に、まあ、かけてで送るということがされていましたので、
うんうん、
そういう意味で言うと、もう日常に使う必需品のように使われていたものになります。
そうなんですね。まあ、その本当に今回いろんな展示があって、はい、かなり古い時代のものから、まあ、まあ最近のものまで、
はい、
年代的にも幅広くいろいろと集めて、ね、今回見せていただいてるんですよね。
そうですね、展示の中で、はい、ご紹介しているのは、まあ、近代のものになりますので、はい、まあ、明治から昭和の初期に使われていた掛け副作を展示しているんですけれども、はい、まあ、江戸時代の、まあ、後半ぐらいから非常に頻繁にそういう掛け副作は使われてきましたので、
はい
はい、まあ、展示の中ではその江戸時代のものというのはちょっと展示はないんですけれども、
はい
はいはい、いろいろと、はい、展示をしています。
なるほど、本当に色鮮やかで、ね、
そうですね、
いろいろな本当に文様もいろいろですので、
はい、
本当に目の保養になりますから、ぜひぜひお出かけいただきたいんですが、さてこの副作っていうのは、まあ、昔は本当にポピュラーなものだった、はいということですが、はい、
そうですね、でまず、まあ、贈答品の上にかけて使われた四角い布なんですね、うん、
はい、
でその布の種類というと、もう絹になります。
お
で副作の特徴というのが、まあ、この掛け副作の特徴というのが、うん、表と裏地があって、まあ、それがこう両方で合わさっている合わせという、
はい、
1枚の絹ではなくて、まあ、表地と裏地がある、うん、そういう合わせで作られているというのも特徴の一つになります。
ちょっとこうしっかりしてるというか、ずっしりしてるというか、
は
い、存在感、
はい、2枚ちょっと布が重なっているというような、そういう仕立てになっているんですね。
サイズは様々なんですか。
はい、そうですね、大中小というようなサイズがありまして、もともとその贈り物の上になぜかけるかっていうと、
はい、
そのまま放っておくとほこりが たったりですとか、はあ、ちょっと汚れてしまいますよね、日差しが当たったりですとか、うん、でそういうのをかけるために、まあ、布をかけるというそういう汚れよけ、ほこりよけの意味がありましたので、はい、その贈り物をこう隠すぐらいの大きさっていうのがまあ必要な大きさになりますので、はい、まあ、大中小とあるんですけれども、うんうん、大の大きさになると、まあ、70センチから90センチぐらいの、まあ、ほぼ正方形ぐらいの大きさになるんですけれども、はい、そういう大きさの布になるんですね。
昔贈り物を差し上げるときには、はい、そのものをお盆みたいなものの上に乗せて、
そうですね、
でこの掛け服さをかけるというのが正式な、
はい、
送り方だったんですか。
はい、広ぶたというんですけれども、
広ぶた、
はい、はい、ちょっと四角いお盆、そうですね、お盆のようなものですよね。
あれでもお盆じゃないんですね、はい、広ぶた、はい、蓋なんですか。
そうなんです、入れ物なんですけれども蓋ってついてるんですよね。
なんでって思いますけど。そうですね、そういうことなんですか。
はい、昔は贈り物を送るときに、からびつっていうこうおひつの、まあ、木の箱のようなものですね、はあ、蓋付きの箱のようなものに入れて、うん、贈り物を運んでいって、で贈り物をこう先方に差し上げるときに、はい、その、まあ、からびつの蓋を取って、まあ、ひっくり返して、その蓋の上に贈り物を乗せて先方にお渡しするということがされていたんですね。でその、まあ、蓋をひっくり返すっていう、まあ、蓋が、うん、まあ、そのだんだんとその蓋だけがまあ独立して一つ の、はい、用途が決まっている入れ物になって、はい、まあ、その名残で蓋じゃないんですけれども、うん、蓋ってついていて、はい、でまあ広蓋というまあちょっと お盆のようなものですね、が贈り物を乗せてお渡しするという、うん、まあ、一つのこう道具といいますか調度品になっていくんですけれども、その広蓋の上に贈り物を乗せて、でその上に服さを掛け服さをかけてお渡しするということが、
うん、
ま、一つの使い方っていうんですかね、はい、
それがまあ一つのお作法というか、はい、礼儀というか、
はい、
ふいって出すんではなくて、
そうですね、
そういう心遣いをしながら、はい、差し上げるっていうのが、
そうですね、私たち贈り物を、まあ、今でも、はい、紙袋 などでこう、ね、
ちょっとラッピングをしたりとか ね、
ラッピングをして、でそれをそのまま紙袋でお渡しするんではなくて、うん、紙袋から出して、で時々紙袋をこう下敷きにしてこう渡ししたりですとか、
はい、
なんかこうちょっと素手で触るですとか、そういったことが避けるっていうんですかね、
そういう心遣いが現れている、はい、ということですか。はあ、なるほどね。なんかマナー教室に通ってちゃんと現代のマナーも学ばないといけないななんていう感じがするんですが。
そうですね、うん、なのでそういう、まあ、形式ばったマナーっていうのはもちろんありますけれども、どうしてそういうことをするかっていうと、やはり贈答文化で、うん、そのご自分が、まあ、まあ、贈答の機会があって、お送りする先の方に気を使うと言いますか、うんうん、とてもあなたのことをすごく大事に思っていますよという気持ちがそこに現れると思うんですね。ですので、まあ、何かそういう人生 の節目の時ですとか、その方がご入学されるですとか、出世をされたですとか、そういった節目の時にその方のことを思ってものを選んで、で、まあ、そういう大切に思うから、まあ、乱暴にお渡しするんではなくて、まあ、ちょっと丁寧に大切な気持ちを込めてまあお渡しするというところが、こういった掛け服さをかけてお渡しするというところにつながるとは思いますね。
まあ、形式的に見えますけれども、そこにはその草木様を思う心が込められている、はい、 そうですね、そこが大事なポイントなんでしょうね、
はい、と、はい、思いますね。
でももともとかつてのご家庭にはそれぞれ皆さん掛け服さっていうかお持ちだったんですか。
そうですね、生活必需品であるというようなお話先ほどしましたけれども、実は昭和の初め頃 のデパートの百貨店のですね、婚礼準備品のカタログみたいなものが残っているんですけれども、はい、その婚礼のしおりみたいなものの中にも、うん、結婚する時 の持っていく用意をするお道具の中に、掛け服さ風呂敷という、はい、まあページがありまして、服さと風呂敷はこれだけ用意すると、まあ、 その結婚してそういう生活が始まった時に不自由ないですよというふうなことが書かれてあるわけですね。ですので、婚礼で結婚して新しい生活を営む時にも福さ風呂敷というのは準備品として備えられていたというのが、そういったカタログを見ると分かるわけですね、
じゃあもう各ご家庭にちゃんとあったもの、
あったもの
なんですね。ただこのね、今回の展示で拝見したような、すごい文様のものすごい豪華絢爛な、そんなのが皆さんのご家庭にあったんですか？
そうですね、いろいろ様々だと思うんですけれども、例えばその贈答の機会でそういう文様が描かれている、今回のテーマというのが、その文様がつなぐ心ということで、掛け福さんにはさまざまな文様が施されているんですね、刺繍であったり染められていたりですとか、でそういうものすごく豪華な掛け福さというのは、実際にその使われる機会というのは非常に少ないとは思うんですけれども、例えばその御節句で3月のひな祭りの時に、例えばこうそのひな祭り の, お餅なんかをお重箱に入れて、それをこう差し上げる時にですね、お礼としてお返しで差し上げる時に、そういう3月にふさわしいような文様が入った掛け福さをお重箱の上にかけてお渡しするですとか、あともうお祝い事で使う掛け福さが多いですので、お祝い事を何にでも使えるようにオールマイティーなもう見るからにお祝いっていうようなのが分かる、文様の掛け福さを一つ持っていたりですとか、いろいろとこう使われて家庭の中にはあったものなんですね。ただやはりそういう気迫になってくると、なかなか使わないですとか、持っていてもどうやって使ったらいいのかしらということで、だんだんこう簡略化して今ではなかなか使われなくはなっていますね。
でももう本当にね、芸術品のような福さ今回も拝見しましたけれども、やっぱり残していってほしいと思いますし、なんかこう現代の生活の中にもうまくもしかして取り入れられるようなものがあれば、この文化がずっと続いていってほしいななんていうのももね、思ったりもしますけれども、でも今回その掛け福さ文様がつなぐ心という、その文様なんですけど、本当にいろんな種類があ
るんですね。どういう時に使われるっていうので、どういうその贈答の機会に、どの掛け福さを使って、どういう文様のついた掛け福さを使うのかというのがありまして、例えばその、婚礼っていうのが、お祝いの一つになりますよね、で結婚するその、お祝いの時に使われる文様として有名なのが赤礼の鳥、赤礼という鳥がいますね、でその赤礼の文様が入っている福さが、あると、これは婚礼の時に使う文様だなというのが分かるんですね。
赤礼というのは何かその象徴的な鳥なんですか？
そうですね、ご夫婦になられた、そういうそういう夫婦の和合を教えたという鳥が赤礼というふうに言われていまして、でそういうお祝い事の時にですね、赤礼の文様が入った福さが使われるということがありますね。
なるほど。
で贈り物を贈るですとか、贈り物をもらった時のお返しの時に福さを使うというふうになると、贈る側と受け取る側というのがもちろんあるわけなんですけれども、福さ、お祝い事でそういう文様が入った時に、こういうお祝い事なのでこの文様の福さを使っていますというのが、贈る側も受け取る側もお互いこう思いが一致するっていうんですかね、このお祝いだからこの文様にしてくださったのねっていうのが受け取る側にも分かるという必要があるんですね。
確かにそうですね、
そうじゃないと、その送る側だけ分かっていても、もらった側が分からなければ単なる文様にしかならないので、
そこにやっぱり意味があることもちゃんと分かって受け取るということが大事なんですよね、本当は。
そうですね。で、両者が分かるということが、この掛け福さの文様はとても大事なことになってきますので、お互いが分かるということで、お互いが分かったということもまた社会 のその人付き合いの中でこう関係性を深めていくですとか、うん、まあ、こういう文様を選んでくださったのね、あの方はわざわざというようなところも、あの人付き合いの関係性を深めていくというところも、そういう役割もあった
んですね。なかなか難しいですね。いろんなことしてなきゃなんでこの文様なのみたいなことになってしまうと、
う、
ね、は
い、ね
え、ちょっと残念なことになるので、
残念なことに、
はい、ということは皆さんその当時はもう これにはこれがつきものとか、結構そういう有名ななんかそういうのがあったわけですか。
そうですね、あの、うん、ですので分かりやすいですとか、はい、あと例えばあのおのっていうのは、はい、あの脳のテーマになっている物語ですと、割と脳は古くからあるので、はい、お互いにあのこれが何のお祝いなのかというのが、まあ文様で分かるというのがあるので、
はい、
脳の中のその物語っていうのは比較的文様になりやすかったというのもありますし、うん、あ、例えばあの高砂という脳がありますけれども、はい、あの高砂は、まあのまあ、あの松の精がですね、あの墨の絵の松と、まあ、高砂の松がという、あの相生の松でという、まあ、松の精がこう浜辺でこう掃除をしているあのシーンがとても有名なんですけれども、うん、はい、やはりあの婚礼の時 のお祝い事にもなりますし、あの、まあ、おじいさんとおばあさんになっても、まあ、仲良くあの夫婦で仲良くという、うん、あの意味もありますので、
はい、
婚礼の時のお祝い事にもなりますし、そういう年齢があのいい、あの年齢の、まあ、長生きしたという時 あのお祝い事の文様にもなりますし、うん、はい、で高砂号で、まあ、そのおじいさんとおばあさんがあの文様になっていると、まあ、お互いにあこれはおめでたい文様なんだっていうのがまあ分かるですとか、
うん、
そういうまあ両者が分かるような文様を脳の物語の中から選ぶですとか、先ほどの石霊も、まあ、そういう夫婦の和語を教えた鳥が石霊というのが分かっていれば、
うん、
あの婚礼にふさわしい文様だなというのが分かってくるですとか、
ほー、
そうですね、あとい
ろいろなるほど、
そうですね、ですので
感心してしまいますね、はい、
あの今で言うと、うん、まあ、ちょっとあの難しいストーリーになるかもしれませんけれども、そのやはりその当時で言うとそういう脳は有名な物語であったですとか、あと、まあ、季節 あのご挨拶であの3月のひな祭りですとか、5月の端午の節句にあの食べ物をお重箱に詰めてお渡しするという時は、そういう端午の節句の時 あの文様であるとか、
はい、
3月のひな祭りの、まあ、犬箱であったり、あのちょっと桃の模様が入っていたりですとか、そういう文様にするですとか、
うん、
その、まあ、どうしてこのあの物を差し上げるかという意味が、まあ、その掛布さんの文様の中にもこう彩られているというのが、
福さんもいろいろ語ってるわけです
ですね。
そういう気持ちだったり、
そうなんですね、
ね、そういうなんか季節だったりを、
はい、口下手でも大丈夫
そうか、これをかけて差し上げると、
はい、
我々からの思いがこうなんですよっていうのをもうそのまま伝えてくれるという良さもこの掛布さっていうのは持ってたのかもしれないですね。
そうですね、その掛布さ、その送る気持ちが、まあ、その掛布さの中の文様に入って、うん、
はい、
あの相手にお伝えするということが一つの役割でもあったんですね。
で、あのすごいそのものズバリのものを書かないで、
はい、
それをこう連想させるような文様を施して、
はい、
ちょっとお分かりですかねみたいな感じの、
ね、
なんかちょっとクイズ的な、なんかそういう服装もあったって伺ったんですが。
あ、そうですね、あの例えばあの脳で、あの翁という脳がありますけれども、その翁という脳の中でその鈴をこう持ってこう、
はい、
あの舞うという、
うん、
その、まあ、脳の中にあるんですけれども、
はい、
その翁が鈴を持っているというふうにこう描かずに、うん、鈴だけを、
はい、
あの描いて、
ええ、
あの福さんの文様にしているですとか、
はい、
そうするとあ鈴というと、
うん、
あの翁のその鈴の段のところの、あのシーンなんだな、あ五穀豊穣を願って舞うあの シーンなので、はい、そういうあの五穀豊穣でおめでたい、あの例えば、まあ、家新築しましたですとかそういった時にも、はい、あのおめでたいですし、あの婚礼もやはり五穀豊穣ですので、はい、おめでたいですとかそういう時にこう使われる服装ですけれども、うん、鈴だけで、まあ、その能の、あの鈴の段を連想させたりですとか、はい、あと先ほどの高砂も、あの城と乳母という、まあ、おじいさんとおばあさんがですね、はい、熊手とほうきを持って、あの松の下でこう清めているわけなんですけれども、はい、おじいさんとおばあさんは描かなくて、うん、熊手とほうきだけ描いていても、あそういう高砂のおじいさんとおばあさんが持っている持ち物でその高砂っていうのを連想させるですとか、
ちょっとそういうことを知ってますというその教養がそこにある程度要求されていくというか、
そうです ね、
ねえ、昔はそういうなんかちょっと遊び心というか、はい、そういうものもあってということですよね。
そうですね、それをこう両者でお互いに分かり合う、うん、気持ちが通じ合うというところも、うん、あのつながり、人と人とのつながりを強める役割があったんですね、
はい、なるほどね。というわけでこの後はその服装がどういう時に、ね、使われたとかということも含めてもうちょっと詳しくいろいろ話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
桜 FM 西宮再発見、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員の皆さんに登場していただいてるんですが、今日は館長の壇上原沢さんをお迎えして、今あの30日までですよね、8月の30日まで行われています夏季展、掛け服さ文様がつなぐ心、これをベースにね、その掛け服さについていろいろお話を伺ってるんですが、そういういろんな意味を込めたものを、はい、まあ、文様として取り入れたものをプレゼント贈り物の上にかけて先方に差し上げると、
はい、
はね、なんかなかなか雅なというか、そういうなんかシステムというか、ね、はい、ことが昔はあったんですよね。
そうですね、まあ、その気持ちを乗せるという、文様に乗せるという、
はい、はい、あ、ホルルンさんから今メッセージが届きました。鈴からの連想で沖縄を思うべしなんという知識教養を試される、いやー難易度高い、美しいだけじゃない、先人は黙って物申す、何か武士の姿を思い浮かべてしまいました。
そうですよ、ありがとうございます。
本当にあの知識や教養を試されているというようなね、そんな気もいたしますよね。
そうですね、うん、やっぱり儀式といいますか、その贈答でそういうふうに、まあ、掛け服さをかけてお渡しするというと、うん、やっぱり一つあのちょっとこうあの一つなんて、なんて言うんですかね、こう儀礼といいますか、はいはい、そういう場になりますので、うそういうあの、まあ、文様を見て、まあ、例えば尽くし物で、まあ、何々尽くし、宝尽くしですとか、はい、そういう一つのテーマをいろいろとこう文様にした、うん、あの貝尽くしですとかそういった文様もありますけれども、はいはい、うん、これが何の宝の文様なのかというのをこうお互い言い当てたりする遊びに発展したりですとか、
本当にやっぱり教養や常識や、ね、はい、ね、文化の豊かさみたいなのも問われている、はい、そんな気がしますよね。
そうですね、まあ、そこがまあ一つのたしなみで、うん、まあ、同じ自分が、あ、これってこういう模様っていうのを相手も分かってくれると、うん、こう面白い楽しいというところもありますし、
で
そういう儀式の場を華やかな刺繍ですとか、うん、華やかな染めであの彩られている服装というのが、うんうん、その場を華やかにもしますし、はいはい、そういう意味も込められていてということで、
でもそれはかなんな、オールマイティーにどこででも使えるようなのがあったらいいなと、はい、いうことで、
そうですね、
その後はちょっとずつそういうものも、
そうですね、やはりそういう時期 の、 あの贈り物ですとか、そういうふうになりますと文様が決まってしまうというのが、うん、あのその時にしか使えないということに、
そうですよね、はい、1年でその時にしかっていうのはね、はい、
なってきますので、はいはい、もうオールマイティーに、まあ、例えばもうことぶきという字を入れてしまおうですとか、はい、福という字を入れてしまおうですとか、そういうあのおめでたい時何にでも使えますよというような文字を入れるですとか、はい、うん、おめでたい模様にも しちゃって、もう何、いつ何時でもおめでたい時はもうこの副作を使いますというような、はい、もう
これで OK みたいな、はい、
というふうになってきます、はい、で例えばお正月といえば宝船っていう文様がありますけれども、お正月にもちろん使うというのはもうぴったりなんですけれども、はい、やはり年の初めは、うん、まあ何でも初めというのはおめでたいですし、宝船は宝物を積んで自分のもとに幸せを運んでくれるっていうのがありますので、そういった宝船の文様もいつ何時でも使える文様の一つに なってきますよね。
だんだんそうなってきてちょっと便利になってきたりした、はい、ってことですよね。でなんか記念品でね、福さを配られたりとかっていうこともあったそうですね、
はい、そうですね、福さ使うだけではなくて、例えば販売促進品でたくさん
販売促進ですか、
はい、はい、福さをたくさん作って、うん、お配りしたりですとか、はい、例えば今展示している福さの中では、まあ、辰馬本家酒造の本社を大正6年に新築するんですけれども、はい、その新築した時に富岡鉄斎さんに、まあ、絵を描いていただくんですね、はい、でその絵を元に福さを作ってお配りして、うん、まあ、大中小とサイズもそれぞれ揃えているんですけれども、その絵を元に福さを作ってたくさんの方面にお配りしたというのも記念品としても福さが使われていたんですね。
そうなんですか、
はい、
それだけやっぱり生活の中に福さの登場する機会が多かったのかもしれませんよね。
そうですね、特に贈り物が大きいものから小さい、まあ、例えばお金にしたりですとか、うん、切手のようなものにしたりですとかして、まあ、切手本と呼ばれる小さなお盆の上にそういう金粉を載せて、で、まあ、小さな掛け福さをかけてお送りするというような、はい、贈り物もちょっと小さくなってくるというようなものもありましたので、
はい
はい、そういった時にこういった寿きという字ですとか、
うん、
まあ、ちょうどその記念で書いてもらった、
はい、
富岡鉄斎さんが朱色で寿と書いた朱樹というものと、まあ、はい、受選博士家という寿老人ですね、
うん、
その絵になりますので、多分そういったところにも使われたお使いできますよということで配られたものですかね。
今それをお手元に持ってらっしゃる方がいらしたら、ものすごいこれは値打ち物ですよね。
持ってらっしゃる方、ね、いらっしゃったらぜひ教えていただきたいです ね。
なんかなんとか鑑定団に出したいぐらいの感じですけれども、
実は館の方にも大量に、
はい、
当時作ったものがですね、たくさん残されておりまして、
はい、
はい、当時の、うん、どこで作ったかというような百貨店の札なんかも残されております、は
い、そうなんですか、はい、いや、まあそういうふうに作ったもの、それからこれをこういうふうに使ってましたよっていうようなことも今回はね、まあ、ちょっといろいろと教えていただくような展示で、はい、はい、
そうですね、実際にじゃあ掛け福さってどういうふうに掛けたん、うん、のかですとか、どういうふうにこう重箱にかけたのですとか広蓋にかけたのというのが、はい、やはりなかなか分かりませんので、1コーナーなんですけれども、その福さをかけた展示なんかも、
はい、
ご紹介してまして、
うん、
で掛け福さと日本人って考えるときにちょっと面白いなと思ったのが、その掛け福さお重箱の上に載せたときに、お重箱の中にちょっとお汁の入った料理なんかが入っていると、福さが汚れてしまう、まあ、ちょっとお汁ですとか、まあ、蒸気が漏れて、福さが汚れてしまうということがあるんですけれども、その汚したくないなと言って福さをこう折りたたんで、お重箱の上に乗せるという
蓋の上にちょんとのっけてある
ね、はい、でそうすると中の模様が見えませんので、
はい、
受け取った側はそのお重箱と上に乗せられた福さをこう受け取って、
はい、
福さ拝見って言って福さをちゃんとこう拝見
見るんです、広げて、
はい、広げて見るんですね、はい、
うん、
で、あ、こういう模様の福さありがとうございますって、
うん、
こうまだ福さ拝見っていう風なものがあっても汚れるからという福さをこう省略するんじゃなくて、ちゃんと折りたたんで乗せて、掛け福さがこう贈り物の場で行き来してたっていう
なるほどね、生活の知恵というか、ね、ね、だって洗濯できませんものね。
そうですね、ちょっと
絹で合わせということになって、はい、しかもあんなに立派なあのね刺繍が入っていたり、 それから四隅にちゃんとこう房がついてるんですけど、はい、その房もすごいなんかちょっと凝った房がついてるものもありましたね。
はい、今回展示室で、はい、あのご紹介してあのオリジナルの房っていうんですかね、ちょっとあの、はい、あの他にはないような房がついているものがありまして、あの松笠、松ぼっくりですね、はい、松ぼっくり、まあ、ちょっと上品な松ぼっくりでしたけれども、はい、松ぼっくりがあの四隅についている松笠の房ですとか、うん、あとちょっと面白かったのがあの鶴と亀の房ですね、はい、あのちょうどあの単調鶴が正面向いているようなあの形の房が、これちょっと見ていただかないとなかなかイメージが湧かないと思うんですけれども、
今回はもう本当に見ていただきたいですよね、まあ、いつもそうなんですけれども、はい、
はい、そうですね、そういう房の技術ですとか、あとやはり刺繍染めそういったあのところ細かいところですけれども見ていただいて、そういう技とかもぜひちょっと見ていただきたいですね。
そうですね、8月の30日の日曜日までです。で、これが夏季展ということで、掛け服さ文様がつなぐ心、それから同時開催として酒資料室に展示されているのが世界のお酒サミット、
はいはい、こちらもあの30日まで、この8月の30日までなんですけれども、あのいつもまあ日本酒、まあ、お酒のテーマですけれども、はい、今回お酒サミットと言いまして、はい、まあ、例えばあの焼酎ですとかワインですとか、うん、ビールウイスキージンというように、こう日本酒以外のものも、はい、あのご紹介する、まあ、はい、お酒がサミットしているアルコールのサミットというあのテーマで、はい、ご紹介をしている
展示になります。こちらもぜひご覧いただきたいですし、はい、そしてあの同じく同時開催で笹部桜資料室の展示は、はい、桜×シナジー、はい、植物鳥人の可能性という、
そうですね、はい、これはあの笹部慎太郎さんが、うん、あの桜というのものは桜だけで生きているものじゃないということを、うん、あの信条にされてまして、例えば鳥が種を運んでくるですとか、桜を美しく見せるための相乗効果、うん、あの松が あるから桜が美しいですとか、はい、そういった考え方で、うん、あの今回あのその桜があの種を運ぶ鳥がやはり、うん、あの豊かではない、山に鳥がたくさん来ることで、桜も豊かになってくるということで、あの巣箱なんかの展示もされ
てちょっと面白いですよね、
はいはい、しておりますので、
あの次回の酒ミュージアムさんの登場が、はい、偶数月の第3金曜ですので、はい、10月16日となるんですが、この日あの学芸員の向山芽衣さんをお迎えして桜を取り巻く環境についてお話を伺うということなんで、はい、ぜひ今回の展示もご覧いただいておいたら、
そうです ね
この話もより
詳しく、
伝わってくるんじゃないかと思います、はい、向山先生のメッセージもお待ちしています。それからあのこの夏は妖怪村のイベントもありまして、
そうなんです、
賑わってましたね、
はい、もう今週のこの日曜日で妖怪村終了になるんですけれども、はい、うん、はい、あの高2の酒造りクイズというクイズもありますので、はい、ぜひあの親子で来ていただいて、
そうですね、はい、夏休みの最後、はい、ぜひあの、ね、お寄りいただくといいなと思います、
はい、お待ちしております。
スタンプラリーも、ね、あるんですかね。
あのそうですね、うん、あのデジタルスタンプでスタンプを取り込んでいただくと、あの妖怪カードをプレゼントですし、うん、
はい、
高2の酒造りクイズに挑戦していただくとですね、うん、またあのプレゼントが、はい、ありますので
ぜひお出かけください、はい、それからの酒ミュージアムと大阪市立科学館のコラボイベントもこの先あると。
そうですね、はい、秋に予定しておりまして、うん、あの大阪市立科学館さんとですね、はい、あのコラボイベントをあの3回目になるんですけれども、うん、あの大人の科学クラブということでお酒をですね、はい、まあ、あの私たちはまあ歴史ですとか文化という面で捉えるんですけれども、はい、あのやはり科学館さんは科学という目で捉えて、うん、まあ、その両者で、は
い、なるほど、
捉えるイベントがありまして、うん、あのまた9月あの11月3日にあのイベントがあの博物館の方であるんですけれども、はいはい、9月に入ってあの募集のあの
はい、ぜひあのホームページを、
そうですね、
サキミュージアムのホームページをチェックしといていただいて、お申し込みいただいて、
はい、ご参加、ぜひ、はい、ご興味ある方、はい、お待ちしております。
サキミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は4時半までです。入館料は一般500円、小中学生250円です。ぜひお出かけください。そして第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週8月の28日は地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えして、デザインで街をつなぐ西宮流と題して、まあ、西宮スタイルですよね、と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ということで今日は、サケミュージアム博識記念酒造博物館の館長の壇上原沢さんに、ね、もう素晴らしい掛け服さ、ね、文様がつなぐ心ということでお話を伺ったんですが、やっぱりそうなんですよね、心が大事なんですよね。
やはりあなたのことがとっても大事ですという心が、あの伝わるという時に使われた掛け服さですよ ね、う
ん、
ね、
はい、だからこの掛け服さにどんな心を思いを込めてプレゼントしたのかということも含めてご覧いただくと、なんかよりなんか、
ね、そうですね、
心に響く、
はい、で今 の、はい、あの放送したいですとか、ちょっと気を使う、うん、あの方に差し上げるとき、うん、何か気を使うという時にもここにつながっているのかなというのも、
はい、お勉強になります。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
壇上原沢さんでした。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。